心と体の健康タイム、株式会社エヌピュアの鳴海修平さんとお送りします。心と体の健康に関する楽しいお話お聞きしております。鳴海さんです、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はどんな話題でしょうか。
はい、もう結構続いてますね、この養生君の話はね。
はい、
今日も引き続き養生君の話なんですけど、はい、どんな印象ですか、田島さん、ずっとここまで。
もう養生君の
かなり長い
ですか、はい、そうですよね、
いつからですかね。もう
この成美さんの共著に入ってからは
5年ぐらいになります。
この本ですか。
あ、そんなならない。
そうですね、新刊でしたよね、確か。
あ、そうでした。新刊で、まあ、出なかったですね、まだね。
何ヶ月かでもやってますよね。まだ寒い頃からというか、冬から冬。
あれ、そんなもんでしたっけね。
だったような。
なんか結構長くずっとやってるような
うん、うん、あ、そうか。
だから今日話する内容ももしかしたら前に話したんじゃないかとか思いつつ、
はい、
でも多分みんな忘れてるだろうなと
そう
思うので。
そうですよね、
いいですかね。
はい、いいと思います。養生くんのをテーマにしたお話は結構ね、この本に限らず、
そうです ね
紹介していただいているので。
だってこの番組自体がも
う、そうですよね、
長いですから
ね、15年20年近く、
そんぐらいになりますよ
ね多分。
あ、
お世話になっております。
お世話になっております。本当にそうですよね、はい。あ、結構だからね、その中でも養生君の占める割合って多いような記憶があるんですよね、
う
ん。
そうですよね、うん、本当になんか、なんだろう、バイブル的な、
バイブル的な、ね、
欠かせない一冊ですね。あ、
おっしゃる通り、本当に上手な表現だ
った。いや、本当ですか、
さすがでございます。言葉のプロでございます。
いやでもね、こちらからご紹介いただく鳴海さんのお話はいつも新鮮ですよ。
忘れてるんですね、は
い、
多分ね。
いやそういうことじゃないんだけど、ね、そういう意味じゃなかったんですけど、なんか切り口がいつもおって思ったり。
あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。結構同じ切り口ですけどね。ありがとうございます。
ざっくりしてました。
ざっくりしてます。で、どうですか、はい、この余剰くん、なんかこう、うんうん、ずっと、まあ、聞いていただいてというか、はいはい、印象的なものってこんな感じのメッセージが多いなみたいなあります、
う
ん
う
ん、
そうですね、すごく取り入れやすいものが多いとか、身近
な
自分でこう実践できるようなものが多いなって思ったり。
いいですね、無難な答え。おっしゃる通りです。本当にもうそれ以外言いようがないんじゃないかっていうね。
でも1分間養生くんですしね、
はい、もう本のタイトルのままですけど、ね、
本当にもうすぐ取り入れられるよ、すぐできるよっていう。いや、なんかでもそれがまた無理してやんなきゃいけないってなると辛いので。
そうですね、うん、
簡単にとか気軽にできるっていうのはありがたいですね、はい。
なんかね、この貝原駅健さんっていう方、うんうんうん、福岡の方なんですけど、
はい、
80いくつの時に書いた本なんですよ。
あ、そうなんですね。
で、もともとは体があまり強くなくて丈夫じゃない方だったんだけれども、うんうん、いろんな工夫をして、
はい、
まあ江戸時代ですから、
うんうんうん、
ね、80いくつったらもうかなり長寿ですよ。
そうですよね。
でも、もともと丈夫じゃない、ね、
うんうんうん、
体をどうしたらその長く元気でいられるかっていうのを、振り返って書いた本なので、結構そのおっしゃった通り、
うんうん、
身近な話題というか、取っかかりやすいというか、
うん、
で、無理をさせないっていうね。
そうですね、
うん、そこがやっぱりこの本の魅力じゃないかなって僕思います。
貝原さんが実践してきたこと、そしてご自身も長生きされているということで、
そうですね、
なんか本当に説得力のある、
はい、
ね、一冊ですよね。
で、やっぱり無理をしないっていう、うんうんうん、しなくていいとおっしゃったんですけど、
うんうんうん、
そのほどほどとかね、
あ、
うん、過ぎたるは及ぶばざるがごとしみたいな、はい、そういうお話が結構多いんですよ、
うんうんうんうん、
だから前回の話も、うんうん、要はあんま食べ過ぎると、
うんうん、
内臓と内臓の間の隙間がなくなっちゃうから、要はその隙間が大事だっていう話をね、
うん、
されてましたけど、
はい、
で、今日もですね、実はこの、ほどほどがいいという話になるんですけど、
うんうん、
眠りもほどほどがいいっておっしゃってるんですよ、
うん、ね、寝すぎると逆に体だるかったりしますよね。
あ、そういうことありますか。
ありますね。ちょっと今日寝坊できるなっていう日に、ちょっと お昼までいかないかな、ちょっと長めに寝たりする。
なるほど。
逆に体が だるいというか、もうなんだろうな、せっかくいっぱい寝たのに全然元気じゃないなみたいな。
あ、かえって寝て疲れるってあるかもしれない
ですね。疲れたりしますね、
あのおそらくね、そういったことを駅健さんおっしゃってるんだと思うんですね、で特に江戸時代って今みたいに娯楽が少ないですから、だからやっぱりこのやることないと寝ちゃうんでしょうね。きっとだから余計その寝る時間を少なめにというふうにおっしゃったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今はね結構起きてたら起きてたでいろいろあるじゃないですか。なんかこの、SNS あったり、
そうですね、テレビだったり、そうですね、楽しいコンテンツがいっぱいありますもん ね。
あの相変わらずなんですか、はい、BTS 好きですか。
はい見てます。
あ、見てますか。
でもちょっとなかなか追えない感じですけどね。
追えない、
いっぱいこう、ね、情報があるので。
なるほど。
ついていくの大変っていう感じですけどね。
また新しいグループもたくさん出てきてますもんね。
そうですよね、全く分かりませんそちらは。
あ、そうなんですね、はい、なるほど、
はい、だから楽しいものいっぱい、
そうですね、だから寝なくてもいいっていうかもしれないですよね、今の人たちは ね。
そう、なんか寝る間を惜しんでやっぱ見てるみたいな方もいたりする。
そういった中でお昼まで寝てしまうわけですね。で寝すぎて調子悪いと。
お昼まで寝てないし。すいません、ちょっとさっき言い過ぎましたね。
言い過ぎました、
はい、そんなに寝てません。
11時半くらいまでですかね。
ちょっと結構寝てますね。
結構寝てます。
それもね、お昼近いだ。
ね、あの僕もねやっぱりちょっと休みの日って、少し普段より遅めになっちゃうんですよね、やっぱ気を抜くんでしょうかね。
あ、そうですよね。であ
んまり、ね、寝すぎると確かにちょっとぼーっとしますよね、
しますね。やっぱりいつもの時間に起きている方が、休みの日でもリズムを崩さずの方が調子がいい。
まあ、あのよく言われるのは普段起きている時間から、あの3時間以上空けない方がリズムは作りやすいとも聞いたことはあるんですよ。
そうなんですね。
から6時に起きている人だったら、まあ、9時過ぎちゃうと、やっぱりちょっと普段と違うリズムになってしまうんじゃないかと。夜寝れなかったりですね。
そうですね、そっか、じゃあちょっと寝坊するぐらいはいいんですね。
そうですね、
3時間
から普段9時ぐらいに起きてる人はお昼まで寝てもいいんじゃないですか。9時ぐらいに起きてるの。
いや私も6時半ぐらいには起きてるんですけど。
結構早起きですね。
本当ですか、だから
ラジオ体操に間に合うよ。
はい、でも本当に夏行ってますよ、ラジオ体操に。
そうですか、
はい、
あら、なんと健康的なスタンプもらって、
あの子供たちがスタンプもらってくるんですけどね。
なるほど。
私はついていくってだけなんですけど、
ね、次それでね、はい、素敵ですね。健康的
ね。そうですね、
あれ普段も多分ねやるといいですよね、休みじゃなくても。
そっか、ラジオ体操、
そう、夏休みとかじゃなくても。
そうですね、
やると多分結構いいと思いますよね。
ちょっと冬がね早く起きづらいな。
確かに北海道の冬は厳しいですけど ね。
でもあのわかめのゆらゆら体操だったら、なんかできそうな気がします。
あのわかめ体操ですね。
わかめ体操、わかめのゆらゆら、
勝手になんかいろいろつけてますけど。すい、 いやいいですね、なんでもいいですけど、
は
い、
ゆらゆらするやつ。
あれ僕は毎日やってますよ、
そうですよね、
はい、
同じ時間にやってます
ね。大体もう同じ時間にもね、あの出張先でもやってます。
この時間になると、じゃあなるみさんはやってるんだなって、はい、皆さんも一緒につながって、はい、やるといいですね。
いいかな。でも立花さんやってないでしょ。
でもたまにやってますよ。
あの
朝早起きしてやってるわけじゃないんですけど、そうだ、なるみさんとあのお話ししたなって、
あの
隙間時間に、
わかめのゆらゆら体操、
わかめのゆらゆら体操、勝手にネーミング、
はい、まあ、わかりやすいですけどね、ゆらゆらするからね、いいと思います。
いいですよね、
はい、でやっぱ寝起きにあれやると、結構ね、あのゆるい体操なんで、体目覚めますよ。
あ、そうですよね、
僕は起きてすぐやるんで。
おー、ゆるい感じであの始まる、体も目覚めていく、
はい。
なかなか寝起きは体動かないので、あのわかめ体操ぐらいが
いいんじゃないですかね。僕大体ね15分ぐらい朝体を動かすんですよ。
15分ゆらゆら。
いや、そんなにあるんですね。
そうなんですか。
ゆらゆらはそのうち大体1分ぐらい
ですけど。あ、そうなんですね。いろんな体操
あれね、ゆらゆら1分やるの結構きついですよ。
そうですよね、ゆらゆらしかないですもんね、動作が。動作、そうですね。
もうそうなんです、わかめの動きしかないので、大体僕あれは1分はしないかな。他の体操含めて大体15分ぐらいなんですけど、まあ、それは朝起きてちょっとしたらやってますね。 だから実際ね、あのリズムついちゃうと今言ったのその寝すぎるっていうことがねちょっとなくなってきます。なんかもったいなくなるんですよ、朝が、うんうんうん、寝てるのが
時間がね、はい、過ぎちゃってね。
そうなんです、うん、だから大体もう6時、僕もだって6時前に起きますから、うんうんうん、あの休みの日でも9時前には
一応3時間ぐらいは寝坊するんです
ね。ぴったり測ってねあ、まずい、もう3時間だって
全然、まあ、ギリギリだからいいかなって。
ギリギリだから、まあ、大体遅くてもそれくらいまではっていう感じですかねそうなんです、うんうん、で実際その一軒さんがおっしゃってるのはとにかくあの寝すぎない方がいいと、
うんうん、
あの逆に寝不足ぐらいがいいぐらいのことをおっしゃってるんですよ。
寝不足ぐらいがいい、
うん、多分まあ当時のやっぱり認識なので、
あ、そっか、
江戸時代の寝不足と今の寝不足はちょっと違うかもしれないですね、
う
ん、
そうですね。
で、あの一緒に本書かせていただいた小光良一先生、うんうん、あのお医者さんなんですけど、小光、はい、先生はですねやっぱりあの今の時代だと、うん、まあ寝すぎない方がいいとも案外言えない人も多いんじゃないかと。
へ、
やっぱ時代とともに変わりますから、健康法は、
うんうんうんうん、
なので小光先生の目安は、うん、まあ、昼間にですねあの眠くならない、
うん、
で、体が軽くて元気で動いてるんだったら、うん、睡眠時間その人にとってはもう足りてるんじゃないかという目安です。
なるほど、
うん、
眠くなった時に寝るでいいっていう感じ。
あ、ちょっと違うかな。
違う、すいません
あ、本当はそれがいいんでしょうけどやっぱりあの昼間ほら眠くても仕事で寝れない人もいるので、
はいはい、
あの昼間眠くならないくらいの時間帯を夜寝れてたらいいんじゃないかということです。
あ、そっか、全然違う感じでしたね、す
みません。あ、ちょっとだけ違ってました全然まだ違わないですよ
そうです、
大丈夫です、大丈夫、はい、まだまだいけます大丈夫です
昼間ちょっといや眠いなってなってる方は、うん、ちょっと睡眠時間取った方がいいってことですか。
ちょっと違うかな。
また違う。
合ってます合ってます合ってます合ってます
合ってました、
そういうことです
そういうことでした
そういうことですね、うんうんうん、だから昼間眠くなるのは夜ちょっと足りないのかもしれないです、
うんうんうんうん、
でそれをもし昼寝でカバーできるんだったらいいんじゃないですかね。
なるほど。
駅健さんちなみにお昼寝はね進めてないんですよ。
そうなんですか。
そう、でもどうしても眠くなったら、
はい、
あの横にならずに後ろに寄りかかって寝たらいいと、
はい、椅子とかで。
そうですね、あるいは壁とか。
あ、壁とかにも寄りかかって寝る、寝れますかね。
ねえ、もしくはあのそばに人を置いて、
うんうんうん、
あのあまり寝すぎないように起こしてもらうみたいなって言ってるんですけど、
うん、
まあ要はあの少しだったらいいと、う
ん、あ、ちょっと寝るぐらい、
はい、その少しの、ね、目安が書かれてないんですけどね。
あ、どれぐらいなんでしょうね。
どうでしょう、どう思います。
10分ぐらい
あ、いいとこかもしれないですね
そうですか。うん、
結構ね僕はあの昼にちょっと食べた後休むと、
うんうん、
やっぱ5分10分なんですけど、
はい、
あの午後からのパフォーマンスが違うんですよね。
あ、そうなんですね、
うん、
頭も休まるからなんかね、また午後からもしっかり、あ、
なんでしょうか ね
頭回りそう、うんうん、
これやっぱり食べるとあの眠くなってくるので、
うん、
あの散歩に出る前にちょっとだけ休むことが多いです。
へー、そうなんだ。じゃあちょっとね、皆さんも体調、自分の体の声を聞いて。
そうですね、うん、あのなんだろうな、やっぱり自分の体の声なんですよね、
うん、
要はね、
うんうんうん、
眠くなったら寝たらいいし、うんうんうん、っていうことなんですけど、
うんうん、
ただそれがやっぱり昼間あまりにも眠くなるようであれば、うん、夜の睡眠の質が良くないんじゃないかと。
あ、そっか、
はい、
うん、
で、まあ、ちなみに小光先生はですね、
はい、
まあこれは寝るための睡眠の質を上げるための工夫ってことなんですかね、
うんうん、
一応3つあの教えていただいたんですよ、
はい、
で一つは、朝起きた時にすぐに太陽の光を浴びるといい、
うん、
でこれはあの晴れた日じゃなくても、
うん、
室内よりは明るいので、
はい、
カーテン開けて曇りでもいいですから、
うん、
あの外を見ていただくといいんじゃないかと。そうすると、
うん、
あの14時間から16時間後に眠くなるホルモンが分泌されるそうです、
はい、あ、なるほど。朝、はい、じゃ太陽の光を浴びることで夜もあの自然にこう眠くなる時間帯に、14時間後ぐらいに。
だからもう起きてすぐ寝るスイッチを入れてるんですね。
あ、なるほど、すごいですね。
すごいですね、まあ、これ本能的にあるようなので、
うんうん、
朝起きたら太陽の光を浴びる、
うん、
まあ、カーテンを開けるというのが一つ目です、う
ん、はい、
で二つ目は晩御飯の時間なんですけど、うん、なるべくあの寝る直前じゃない方がいいんじゃないかと、
うんうんうんうん、
できればやっぱね3時間って先生おっしゃるんですよ、
うん、
でさっきもね、あの休日と ね、はい、あの平日の、ね、起きる時間3時間って言いましたけど、うんうんうん、ご飯食べてから寝るまでの間もできれば3時間ぐらい空けた方が、まあ、睡眠の質は高まる可能性が高いと。ただこれもやっぱり、ね、仕事しててなかなか難しい方もいらっしゃるので、そのあたりはまあ自分の体と相談してっていう感じでしょうかね、うんうん、はい、で最後3つ目は、寝る前にパソコンをしたり、うん、テレビの画面はあまり見ない方が夜寝やすいんじゃないかと、うん、寝つきがいいんじゃないかと。
確かに目が冴えちゃいますよね、
は
い、
そうですね、やっぱ脳が起きちゃうんでしょうね。なので一応この3つを、はい、心がけていただくと睡眠の質が上がりますよと教えていただきました、
ね、ちょっと寝苦しい夜とかもね、暑い時はあるかもしれないですけどね、はい、質を高めて、そして、寝すぎないように。
ちょうど今暑いですから ね、
そうなんですよね、はい、寝不足に、ちょっと寝不足ぐらいがいいかも、
はい、と駅計さんおっしゃってるんですが、まあそれも時代とともに変わったので、は
い、そうですね、
ま
あ、昼間眠くならない
ぐらいがいいんじゃないかなと。そのために睡眠の質を上げる3つの工夫をしたらいいんじゃないかなと、うん、
はい、はい、分かりました。皆さんもぜひ取り入れてみてください。鳴海修平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。